今朝はマタイの福音書2章の13節から23節となります。皆様のお手元の聖書では新約聖書の箇所で第2版では2ページ第3版では3ページとなります。マタイの福音書2章13節から23節までをお読みいたします。彼らが帰って行ったとき、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れて行った。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。その後ヘロデは博士たちに騙されたことがわかると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣き、そして嘆き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして夢で戒めを受けたのでガリラヤ地方に立ち退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。ではこの後聖歌隊による特別賛美です。賛美歌98番を賛美していただきます。では皆さんお待ちください。 今日皆さんの前には4本のろうそくに火が灯されております。救い主である主イエス・キリストが希望の光となって私たちのところに来られたということを象徴的に表しております。で今日はそのイエス様のご降誕を覚えるクリスマス礼拝となっております。世間ではですね、このクリスマスの季節、もう1ヶ月ぐらい前からお祝いを始めているんでしょうか。とにかくクリスマスというのは楽しい日であり、喜びの日であり、お祝いする日である。まあ、中身はそんなに分からなくても、とにかくそういうものだと皆さんは考えているんです。しかし今日聖書を先ほど読みましたけれども、そのイエス様がお生まれになった時にどういうことが起きたのか、よく読みますと、どうもお祝い一色というわけではない、いやむしろ残酷な事件がこの時起きていたのだということが書かれております。今日はそこに目を留めて、イエス様はどんな人たちのところに来てくださったのかを見ていきます。13節のところに最初に彼らが帰っていった時とあります。で、彼らって誰のことか、今日は途中から読んでますから、ちょっと途切れているんですけれども、これはイエス様がお生まれになったということを知って、そのことをお祝いするためにはるばる遠くから旅行して訪ねてきた、まあ、ここでは博士と呼ばれていますけれども、その博士たちのことを指しております。で、この博士たちは、このイエス様がどこの町で生まれたのかということは知っておりましたけれども、その町のどこの家のにいるのかということまでは分かりません。それでこの博士たちはその町に着いたときに、一軒一軒というんでしょうか、まあ、通りに立ってですね、こう叫んだ、尋ねたんですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。今生まれたばかりの赤ちゃんはやがてユダヤ人の王となる、まあ、それは自分たちの希望の光となるのだ、そういうことを表しておりまして、この博士たちは自分たちの信じたことをそのまま大通りで通りに立って語っていたわけです。ところがこの言葉を聞いて強く反応した人が一人おりました。当時このイスラエルという国の王様というんでしょうか、政治的なリーダーでありましたヘロデという人であります。で、なぜヘロデがこの博士たちが語った言葉に反応したかといいますと、今ユダヤ人の王が生まれた、つまりこれはやがてこの今赤ちゃんだけれども、やがて成人したら、将来イスラエルの王様になるのだと言われたのと同じだったわけです。自分は今イスラエルの王座に座っておりますが、やがてこの赤ちゃんが大きくなって自分のこの座を狙ってくるに違いない、もうこれは黙ってはいられないというわけです。小さな芽はこの危険と思われるものは小さなものうちに摘んでしまう、それが支配者のルールでありますので、すぐにこの博士たちを自分のところに招き寄せまして、その生まれたばかりの赤ちゃんが一体どこにいるのかと居場所を突き止めようといたします。で、そんなヘロデの魂胆は何も知らない、この博士たちはのんきにっていうんでしょうかね、何にも警戒しないで言うわけですね。ああ、その赤ちゃんはですね、ベツレヘムという町でお生まれになりました。私たちは今そこの町に行って、これから一軒一軒探すところなんです、ということをこう言ってしまったわけです。 まあ、ヘロデにしてみれば、そうか、その赤ん坊っていうのはあのベツレヘムにいるのかというふうにしても、大体こう焦点が絞られたわけです。しかし、だからといって、じゃあベツレヘムのどの家にいるのかまでは分かりません。そこでヘロデは一計を案じる、まあ、あのつまり計画をあのしたわけです。こういうのをサスペンスドラマ風に言いますと、あのこうなるんですね。ヘロデは博士たちを泳がせた。ですね、あの泳がすという言葉がよくあの刑事ドラマかなんかに出てきますね。わざとこう自由行動させて、どこに行くのか後をつける、そういうことになります。博士たちがイエスの生まれた、イエス様の生まれた居場所を突き止めたならば、もうこっちのものであります、そこでそのイエス様を殺せばよい、そういう計画です。しかしこの博士たちもやがてこのヘロデの計画に気がつきまして、まずい、このままではその赤ちゃんが、生まれたばかりの赤ちゃんが殺されるかもしれないというので、まあ、ヘロデの尾行を巻いたというんでしょうね、まあ、こうやってあの姿をくらましてしまうわけです。まあ、ヘロデはそのことで非常に怒るわけです、ね、あの博士たち、なんという奴らだとこういうあの怒るんですけれども、しかしそんなことで諦めるはずはありません。どこまでもその自分の王座を狙おうとする赤ちゃんを、殺さなければならないと追い続けます。このマリアの夫であったヨセフは夢で御使いから警告を受けました。今すぐ逃げなさい、でないとヘロデがこの赤ちゃんを、幼子を追いかけて殺そうとしていますよ、今すぐエジプトに逃げなさいと警告いたします。まあ、それで夜のうちにと書いてますけれども、もう取るものもとりあえずヨセフはその幼子と自分の妻マリアを連れてエジプトに避難生活を送ることになります。あの先日たまたまラジオを聞いておりましたら、あの福島に住んでいる30代の男性の方のインタビューが、まあ、あのラジオから流れてきました。でその方はあのその震災が起きるまでは普通にあの暮らしておりましたが、すぐそばに原子力発電所があって、そこで事故が起きたことで自分の家から逃げなければならなくなったそうです。そして、まあ、皆さんもテレビとか新聞でも知っておられるように、知ってますように、そういう人たちは避難所生活をしなければならなくなりました。でその男性の方がおっしゃってたのは、まあ、その方は何人かお子さんがいらっしゃるようでありまして、その子供たちに避難所で段ボール生活をさせてしまったという、そういうことを言っておりました。まあ、それを非常に親として申し訳なく思う、子供に対して、まあ、本当に申し訳ないことをさせてしまった、非常に悔しい、そういう、まあ、様子で語っておりました。まさか自分の子供を段ボール生活させるなんて思ってもみなかったという。まあ、段ボール生活というのはある意味では路上生活者の象徴の言葉です。そういうことを子供にさせてしまったと言ってました。まあ、そのラジオを聞きながらこの聖書の箇所を思い出しました。ああ、神様もイエス様も、まあ、段ボール生活かどうかわからないけれど、とにかく今いるところから逃げなければいけなかった、夜のうちがもうすぐに逃げなきゃいけなかった、もう戻れなかった、同じ経験をされたのだということに気がつきました。今も故郷を追われて避難所生活を強いられている人たちがいますが、イエス様もその故郷を追われた者たちと一緒にいる、そういうことをここから教えられました。さて、ヘロデはこの後どうしたでしょうか。 16節をお読みいたします。その後ヘロデは博士たちに騙されたことがわかると非常に怒って人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。ヘロデには15人の子供がいたそうであります。まあ、どこの時代でも同じだと思うんですけれども、やはりヘロデも同じでありまして、その子供たちの、まあ、今度は次に誰がこのイスラエルの 王様になるのか、ヘロデの次を継ぐ者たちという、そういう子供たち、あるいは親との間で、いろんな争いが起きてしまいました。まあ、疑心暗鬼というんでしょうか、もうお互いに信用ができない、お前がなるのか、いや、俺がなるのかというふうにして、結局、ヘロデは、その自分の子供のうち3人を、自らの手で殺したと言われています。まあ、そんな自分の子供さえ平気で殺す人でありますから、他人の子供を殺すことなどわけもないということでしょうか。しかし殺された、その子供を殺された母親はたまりません。18節でこう書いてあります。ラマで声がする、泣きそして嘆き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ、子らがもういないからだ。で、ここでラケルと人の名前が出ておりますけれども、これはある特定の人というよりも子供を殺された母親たちを代表する、そういう名前だと考えられています。まあ、ある日突然自分の目の前で、おそらく理由も告げられずに、その男の子、2歳になるかならないかという、そういう男の子ばかりが殺されていきました。ラケルは慰められることを拒んだと言います。まあ、皆さんも経験があるかもしれません。あまりにも悲しみが深いと、誰かに気やすくっていうわけでもないと思うんですけれども、聞こえる方には気やすくっていうふうに聞こえるんですね。例えば元気を出してねとか、そんなにくよくよするんじゃないよとか、大丈夫よとか、なんかそんなことを言われただけなんで、普段なら素直に聞けるんですが、あまりにも悲しみが深いと、そういう言葉でも無性に腹が立つことがあります。あなたに私の気持ちなんかわかるはずはないと言い返したくなる時があります。どんな言葉も慰めにはならない。慰めようとかける言葉がますますその人を傷つけてしまうということがあります。それがラケルは慰められることを拒んだという意味です。なぜこんなことが起こるんでしょうか。悪いのは誰ですか。いや、もうそれはヘロデでしょ、ヘロデの責任でしょと言うかもしれませんが、でも神様には責任はないのでしょうか。イエス様が神である、イエス様が人となって私たちのところに来られた、そこまでは良いけれども、その結果全く関係のなかった子どもたちが、まあ、これを日本語ではとばっちりというんですけれども、とばっちりを受けまして殺されてしまいました。何の関係もない母親たちがそれで悲しみのどん底に突き落とされてしまいました。神様であるイエス様は何もできないんでしょうか。いや、神様は何でもできるのだと聖書で書いてある。けれども、どうして 神様はこのヘロデのやることを止めなかったんでしょうか。イエス様はこの事件についてどう考えておられるのでしょうか。イエス様がこの時何をしたのか、まあ、いろいろなことが書かれております、皆さんも聞いたことがあるかもしれませんけれども、情報を制する者が、まあ、成功を勝ち取るというんでしょうか、そういう意味の言葉座かどうか知りませんが、そういう格言がありますね。とにかく、何かを成功させようと思うならば、まず情報をつかむことが大切である。まあ、今そういうことで皆さんこの世界は必死になっております。情報がない中でどうやって成功するのか、まあ、そういう考え方ですが、まさにこの箇所はその通りですね。イエス様のところにはいつも主の使いが現れるんです。そしていろいろな情報がその主の使いの口から伝えられていくんです。そして間一髪、いつもですが間一髪でこの家族は無事に逃げ延びています。情報があったからです。けれどもこの殺された子供たち、母親たちはどうなんでしょう。情報がありません。ある日突然ヘロデの使いがやってきて子供たちを殺していったんです。けれどもこの家族は、イエス様はエジプトに逃れまして、そこで生き延びていきます。これをどう考えたらいいんでしょう。神様が救いという偉大な計画を成し遂げるためには、少々の犠牲者が出たとしても、まあそれはどうしようもないことなんだ、しょうがないことなんだよ、そういう話なんでしょうか。これから何億人、何十億人という人が救われるんだから、ここでまあ何十人か何百人の子供が殺されたとしても、それはまあしょうがなかったことだ、諦めましょうという話なのか。もしそんな話だというのならば、私はそんな神様を信じたいとは思いません。じゃあどういうことなのか、そこに焦点を当てていきます。この母親たち、子供を殺されて泣き叫びます。この母親たちを誰が慰めることができるんでしょうか。慰められることを拒んだとあります。どんな人もこの母親たちを慰めることはできません。けれどある種類のっていうんでしょうか、ごくわずかなある人たちだけがこの母親のそばにいることができます。それは同じ経験をした人たちです。普通の人の言葉なら全く受け入れることはできません。かえって怒りが湧きますが、でも私もあなたと同じ目にあったんです、私もあなたと同じ経験をいたしました、だから今あなたがどれだけつらいか私もよくわかりますという言葉を聞いたら、他の人たちとは違う、少し慰められる気はします。このラケルを慰めることができるのは同じ経験をした人しかできないんです。神様はどうするんですか。神様は私たちを慰めてくださると言いましたが、このラケル、母親たちをどうやって慰めるんでしょうか。神様も同じ経験をされるんです。父なる神様はご自分の独り子である イエス様を十字架で失いました。いや、失ったっていう簡単な話、殺されたんです。ラケルが経験したことを神様も経験されたんです。神様も愛する独り子を失ったんです。同じ姿とになって神様はこの母親を慰めようといたします。でもですよ、まだ疑問は残ります。イエス様はご自分が生まれたことによってこんな不幸なことが起きてしまったということについて何も考えなかったんでしょうか。私はいつもそういうふうに疑問を考えちゃうんですね。で、こういう場合は自分がこのイエス様の立場になったらどうなるかということを考える。小さい時、赤ちゃんですか、自分、周りで何が起きたのか全く知りません。で、やがて物心がついて、大きくなってから、母親から教えられるわけです。実は、あなたが生まれた時に、こういう事件が起きました。あなたを殺そうとして、ヘロデが追っかけてきた。結局、居場所がわからないので、ベツレヘムにいる子供たちが、あなたの代わりに殺されてしまったんですよ。そう聞かされたとします。それを聞いてどう思うでしょうか。いや、それは悪いのはヘロデだ、私には何にも関係ない、殺された子供、赤ちゃんたち、子供たちはまあかわいそうなことにはなったけれども、私にはそう言われても何の関係もないですよと言えるか。言えないですよ、そんなこと。深刻に受け止めるでしょう。おそらく自分を責めるでしょう。自分が生まれたばっかり、この世で生まれたばっかりに他の人を不幸にしてしまった。おそらくそう考えるでしょう。自分は生まれてこない方が良かったんじゃないか、自分が生まれたことによって子供たちは殺されちゃった、もし私が生まれさえしなかったならばそんなことにはならなかった、私一人だけが生き延びて他の何十人何百人は死んでしまった、そうやってずっと自分を責め続けるのではないでしょうか。これと似たようなことを経験している人たちが、自分さえいなければあの人は幸せになれたかもしれない、自分さえこの家族の中に自分さえいなかったならばこの家族はもっと幸せになれたかもしれない、不幸の原因はすべて自分にある、自分は生まれてこなければよかった、そんなふうに自分を責めて、でも生き続けなければならない、そういう人たちがいます。あの震災のことでも、自分は助かったけれどあの家族は死んでしまった、自分の仲間は死んでしまった、あるいは戦争の時にも自分だけが生き延びて仲間は全部戦死してしまった、自分は生きていていいんだろうか、常にどこかにそういう思いを抱えながら生きている人たちがいます。何かそのために自分ができるか、もうできません。どうすることもできません。取り返しがつきません。この苦しみを一生抱えて死ぬまで生きていくしかありません。イエス様も同じ経験を味わいました。この方が生まれたことによって人を不幸にさせてしまいました。 自分だけが生き延びてしまいました。この苦しみをイエス様は生涯背負い続けていきます。なぜイエス様がそんな風にして私たちのところに来られたのか、私にはそれ以上説明することはできません。けれどイエス様は生まれたその瞬間から苦しみを背負おうとされていた、そのことだけは言えます。神様って一体どんな方なんでしょうか。聖書を読む前は、まあ、神様って別にクリスチャンじゃなくても神様がいるんじゃないかっていうことはみんな思っております。私はかつて神様は神社の中にいるものだと思っておりました。神社のあの建物の中で静かに座っている人かなんか、そういう存在なんじゃないかと考えておりました。あるいは高い空か山の上にその神様はいて、常に私たちの行動に目を光らせて、お前は何か悪いことをしていないのか、そういうふうに監視している、そういう神様のように昔は考えておりました。けれど聖書に語るこの神様の姿全く違います。今見てきた通りに、この方はある日突然取るものもとりあえず逃げなければならない故郷を追われる者と共におられます。この方は理由もなく殺された子供たち、子供を失った親と一緒に涙を流します。自分が生まれてこなければよかったんだ、自分さえいなければいいんだ、自分は生きていて本当にいいんだろうか、他の人たちはみんな死んでしまった、そういう取り返しができない苦しみを背負っている人たちと共にこの方は歩みます。母親たちは嘆き叫びました。私たちも心の中で涙を流しております。イエス様はその嘆き叫ぶ声を聞かれます。何とかしなければならないとお考えになります。そのためこの方は来られたんです。ご自分の体を十字架で捧げて命を捨てて私たちを救おうとされるんです。でも殺されてしまったんですよ、死んでしまったんですよ、もう遅いですよ。あなたが十字架で死んでくれたのは良かったんですが、でももうこの子供たちは殺された、手遅れだ、そう思うでしょうか。18節の言葉、これは預言者エレミアという方が預言した言葉でありますけれども、実はこのあと続きがあるんです。この母親たちは確かに今子供を失って嘆き叫ぶことになるけれど、この続きはこう書かれています。あなたの子らは自分の国に帰ってくる、あなたの子らは自分の国に帰ってくる。イエス様はこの殺された子供たちを母親の手に取り戻していくんです。イエス様はどんな人たちのところに来られたでしょうか。昔は考えました、神様は良い人のところに来る、だから私たちは神様の前で悪いことをしちゃいけないんだ、常に正しく生きなきゃいけない、 良い人のところに神様は来るのだろうと考えていましたが、違いました。今悲しんでいる者のそばにこの方は寄り添います。もう取り返しがつかないと苦しむ人のそばにこの方は寄り添います。だから私たちはこの方が来てくださったことを喜べるんです。私のところにこの方は来ないだと密かにみんな思ってます。けれども実はそうじゃない。あなたにこそ、あなたのそばに、一人一人のそばにこそこの方は来ようとしていたんです。そんな神様が2000年前にお生まれになった、クリスマスのその恵みを覚えて共にまた歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたがお生まれになったとき、こんな残酷な事件が周りで起きたということ、それが聖書にはっきりと書かれていて、これは一体どういうことなのか戸惑います。あなたが神様であるならばどうして止めてくれないのか、もっと素晴らしい方法でお生まれになってもよかったんじゃないか、どうしてこんな不幸なことになるのかと戸惑いますけれども、あなたはあえてその私たちの罪の泥沼のような汚れた世界の中に最初からお生まれになったことを覚えます。あなたは生まれたその瞬間から私たちの罪を背負われました。苦しみを背負いながら、私たちの心の内にある悲しみを背負いながら、あなたが歩まれたことを覚えます。決して手遅れではない。もう取り返しがつかないと私たちは嘆きますけれども、取り返しができないと思うそのことをあなたは取り返してください。元に戻してください。そのために私たち一人一人のところに来られたそのクリスマスの恵みを覚えて感謝いたします。お一人お一人の上にあなたの恵みが今注がれていることを信じますから、どうか主が私たちの悲しみに寄り添ってくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では今語られた御言葉を静まって思い巡らします。